マーレスコープ FM、マーティンです。
ミックです。
今日は韓国から日本好きなアングラーがやってきたので、そんな彼と今日は録音していこうと思います。まずは自己紹介からお願いします。
안녕하세요。저는한국에서온김율이라고합니다。잘부탁드립니다。
こんにちは。韓国から来ました、キムユリと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゆるさん自身は日本語がまだあまり得意ではないので、翻訳アプリを使っていきます。ゆるさんは日本の水辺に憧れてとありますが、なぜそのような考えを持ったのですか？
일단한국에는스몰마우스베스가없습니다。그리고일본의다양한민물고기들특히송어류에굉장히관심이많기때문에그부분에대해궁금증을품고오게되었습니다。
한국にはスモールマウスバスがいなくて、日本にはいろんな淡水魚、特にボラに興味があるので、日本の水辺に憧れるようになりました。
ボラはない。
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 Sorry, sorry.
そうなんですね。
日本のスモールマウスバスを、に憧れてきた。
そうだね。
また淡水魚。
淡水魚。
とか、いろんな魚を掴みに来たってことですね。質問に。今日ゆるさんが持ってきた釣り具を教えてください。
질문이이번에가져오신낚싯대에대해알려주세요。
아저는이번에멀티피스의팩로드를많이가져오게되었습니다。일단은항공으로와야기때문에길이에제한이있었고그래서어쩔수없이가마가치럭스의 B60L 과그리고팜스의콰트로모델을가져오게되었습니다。
今回マルチピースのパクロットを多く가져오게たんですね。飛行機で来たので長さの制限があり、仕方なくガマカツのラグゼ B60L とパームスのクワトロモデルを持ってきました。
おー、すごいですね。めちゃめちゃ日本の釣り具が好きなんですね。
대단하시네요。엄청일본낚싯대를좋아하시나봐요。
네、엄청좋아합니다。
はい、すごく好きです。
なぜ日本の釣り具が好きなんですか？
일단한국에는일본에서만드는것만큼의퀄리티의낚싯대를아직만들지못하고있습니다。그리고대부분의자재들이토레이사의카본이라던가후지사의가이드등을이용하고있기때문에한국낚싯대에큰미련이없습니다。
まず韓国では日本製ほどのクオリティの釣り竿がまだ作れないです。あとほとんどの素材がトーレ社のカーボンや富士工業のガイドなどを使っているので韓国製の釣り竿にはあまり未練がないです。
なるほど。結局、日本製の、日本のパーツを使ってるってことなんだ。
日本では、何の魚が釣りたいですか？
スモールマウスベスは、여러가지송어들을잡고싶습니다。
あ、マスですね。スモールマウスバスや、いろんな種類のマスを釣りたいです。
韓国と日本の釣りに違いはありますか？
사실상지금에와서는큰차이가없다고생각합니다만공부를하면할수록약간의차이가있다는것을어느정도알게되었습니다。그런데어종마다비슷한부분이있기도하고다른부분이있기도하기때문에세부적으로들어가면설명이굉장히복잡해집니다。하지만제가하러온베스낚시같은경우에는매우비슷한편입니다。
実は今では大きな違いはないと思いますが、勉強すればするほどある程度の違いがあることに気づきました。ただ、魚種ごとに似ている点もあれば異なる点もあるため、細かく入ると説明がとても複雑になります。でも私がしに来たバス釣りに関してはとても似ている方です。
やはりバス釣りというのは世界共通なんですね。
네그렇습니다오호호
네그렇습니다
はいそうですね。
バイオグラフィーにソガリアングラーと書いてありましたが、ソガリとはどういう魚でしょうか？
ソガリ는일단바리류의물고기처럼아래턱이튀어나와있습니다。그리고돌틈을굉장히좋아하고요빠른유속을좋아합니다。한국말로는여울이라고부르는데요。그런곳에많이서식하기때문에웨이더를입고강폭이조금넓은계류에들어가서하는낚시입니다。
ソガリはまず裸の魚のように下顎が突き出ています、
うんうんうん、
そして岩の隙間をとても好み、流れの速い場所を好みます、
うんうん、
韓国語ではヨールと呼ばれる浅瀬の激流地帯に多く生息しているため、ウェーダーを着て川幅の少し広い渓流に入って釣りをします。
は
ぁ日本にない釣りだ。
日本にないですね。なんかネギョとかっていうイメージかな。
そうね、ロックフィッシュ。でも浅瀬で
激流で川で
なんかウェーディングして、めちゃくちゃ面白そうだな。
うん、
ソガリという魚は聞けますか。
아굉장히잡기어려운어종이고요베스랑은다르게야행성어종이기때문에밤에웨이더를입고들어가서낚시를해야해서굉장히위험하기도합니다하지만그만큼한마리를낚아내면희열도굉장하고요그리고무엇보다밤에강폭이넓은곳에서운치있게낚시할수있다는것이굉장히큰포인트라고생각합니다
とても釣るのが難しい魚種です。バスとは違って夜行性の魚なので、夜にウェーダーを着て川に入って釣りをしなければならず、非常に危険でもあります。でもその分
一
匹を釣り上げた時の喜びはとても大きいです。そして何より夜に川幅の広い場所で風情ある雰囲気の中で釣りができることがとても大きな魅力だと思います。
なんかシーバスに似てるようで似てない感じがすんごい魅力的だな、うんうん、
魅力的。まあ夜のウェーダーは怖いよね、確かに。しかも川の流れがあるところだから特に怖いなって思いました。
ソガリにすごい興味があります。僕が韓国行ったらぜひソガリポイントに案内してください。
오기만하신다면전국에있는모든소가리포인트들을안내해드리도록하겠습니다。
来ていただければ全国のソガリポイントを全部ご案内します。いかが。
嬉しいです。行きたいです。ゆるさんが釣りを始めたのはなぜでしょうか。始めた時のエピソードを教えてください。
아이건굉장히대답이길어질수밖에없는질문이지만간단하게말씀드리자면은어릴때아버지가낚시를굉장히좋아하셨는데어머니가아버지가낚시하는걸워낙싫어하셔서낚싯대를모두부러뜨렸던기억이있습니다그래서저는낚시를하면안될것같은기분으로매일살아왔지만30대가되고나서조금은자유로운자신을표출하기위해서어머니께나이제낚시할거야라고말씀드렸더니흔쾌히그러라고하셔서30살이되어서야낚시를할수있게되었습니다
難しい答えになってしまう質問ですが簡単にお話しすると、
はい、
父は昔から釣りが大好きだったんですが、
お父さんの影響か。
私が子供の頃、母が釣りを嫌っていて、父の釣り竿を全部折ってしまった記憶があります。そのせいで、母の顔色を伺いながら釣りをできずにいました。でも、30歳になって、もう自由に自分を表現したいと思い、私、これから釣りするよと母に伝えたら、あっさりと、ちょはいいよと許してくれて、やっと30歳から釣りを始めることができました。
ああ、
そうなんだ。
ああ、なるほど。
開花が30歳なんだ。
30歳から釣りを始めたんだ。
お
すげえ面白い。
そうね、そうね、面白すぎる。
ゆるさんは、先ほど川で釣りをすると言ったんですけど、海釣りとかはしますか？
한국에서는한번도해본적이없습니다만이번에일본와서처음으로경험해봤습니다
한국에서는한번도やったことがなかったんですが今回日本に来て初めて経験しました。
それは楽しかったですか。
재미있었어요。
매우재미있었습니다。매차타노시です。
嬉しい
嬉しい。
それは良かったです。では今晩釣りに出かけましょう。
너무좋습니다。바로가시죠。
とてもいいですね。すぐ行きましょう。
ありがとうございます。韓国では、その釣りをやってる場所で、ここが釣り禁止になっちゃったみたいな、そういうことってあるんでしょうか？
굉장히 많습니다. 일단 가장 큰 문제가 있는 곳은 역시 서울입니다. 서울에 낚시할 곳이라고는 한강밖에 없는데 한강의 낚시 구역이 점점 줄어들고 있습니다. 매년 조금씩 조금씩 줄고 있는 상황이라 서울에 있는 앵글러들이 매우 힘든 상황입니다.
とてもそうです。まず一番大きな問題は半岸です。
関係では毎年釣りができる区域が減ってきており、特にソウルに住んでいるアングラーたちはとても大変な状況です。日本にも同じような川があったりするので、それも似てるなって思いました。ありがとうございます。それでは、ゆるさんの今後の釣りの目標を教えてください。
저는 일단 피네스 스타일의 낚시를 추구해 왔습니다. 왜냐면 쏘가리가 제 주력 어종이기 때문에 여러 가지로 피네스한 스타일의 낚시를 즐길 수밖에 없었는데요. 이번에 일본 와서 여러 유수한 태클샵들과 그리고 10S 낚시를 경험하면서 많은 다양한 장르의 낚시를 해보고 싶다는 생각이 많이 들었습니다.
私はまず フィネススタイルの釣りを追求してきました。というのも、主なターゲットはソガリなので、どうしても繊細なスタイルの釣りを楽しむしかなかったんです。でも、今回日本に来て、いろいろな有名なタックルショップを巡ったり、シーバス釣りを体験したことで、もっといろんなジャンルの釣りにも挑戦してみたいという気持ちが強くなりました。
嬉しいです。嬉しいです。そんな彼と、今日は釣りに出かけています。 我々としては初めての秋ヶ瀬で、あわよくば初めてスモールバスを狙いにゆるさんにいろいろ教わろうと思ったんですが、状況があまり良くなかったので釣れませんでした。最後に日本の釣り人に対して、日本で会った人たちに対して何かメッセージがあればお願いします。ああ、먼저
너무나도 친절하게 대해주시고 모든 부분에 있어서 저를 챙겨주셔가지고 그 부분에 대해 무한한 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 그리고 또한 한국으로 놀러 오시게 된다면 반드시 저와 같이 쏘가리 포인트로 가셔야 한다는 걸 명심하시기 바랍니다.
まずは本当に親切に接していただき、すべての面で気遣ってくださったことに心から感謝の気持ちを伝えたいです。そしてもし韓国に遊びに来ることがあれば、必ず私と一緒にそがりポイントに行かなければならないことを忘れないでください。行かなきゃですね。行かなきゃ。行きます。行きます。
マーレスコープFMでは様々な釣りに関係する人たちをフューチャーしてポッドキャストを制作しています。釣りをしながら、あるいは釣りに向かう道中に、あるいは家でノットをしたり、フック交換をしながら、なんて時に聞くのにちょうどいいポッドキャストをあなたに。公式サイト X をやっているので、新着情報、たまに有益でちょっと面白いコンテンツを見たい方は概要欄からお願いします。また、ゆるさんの SNS も概要欄にあるので、チェックしてみてください。
それではまた次回、ミックでした。マーティンでした。ユルでした。ユルさんと釣りに出かけて数日が経ち、彼は帰国しました。こっからは今までの部分を編集した後のトークです。インタビュー中の質問が不十分だと感じたので、後日ユルさんに DM で質問をいくつか送ったところ、快く返信が来たので、ここでご紹介させていただきます。では質問です。 もし釣り具を1セットだけ選んで無人島で1週間過ごすなら、どれを選びますか？移動の利便性を考えて、パックロットと軽量なスピニングリールを選ぶと思います。デートリールよりも安定して使えるスピニングリールの方が安心です。1週間という期間であれば、耐久性よりも汎用性と軽さを重視して。リールはシマノのバンキッシュC3000SDHHG。
ロットはテールオークシャの2025年新モデル、S60-84mmP6.5を選びます。長さが調節でき、パックロットとしての携帯性を重視しました。世の中に長さを変える釣り竿なんてあるなんて全然知らなかったから、長さどれくらいだっけ？多分これ、6フィート8インチから、8フィート4インチになるってことだよね。
そうだと思う。変わるんだと思う。
その釣り竿あるんだね。
すごいね。知らなかったね。 まだまだ知らないことが多いね。
いや、本当に。てか、ちょっと欲しいな、これ。
ね、なんか、汎用性あるよね、本当に。
うん、ある。
そんな変わるんだ、みたいな。
ね、この長さの変わりようは、だいぶ釣り変わるよ、本当に。
いや、しかも、テールオーク車って俺結構好きだからさ。
うん。
普通にいいなって思ったな。
ね。
うん。興味ある。新モデル。
ね。
ちょっとチェックしてみよう。
ゆりさん、根っからのフィネス好きだね。
間違いないね。
ね、うん、10ポンドって。これ多分ね、質問の意図がうまく伝わってなくて、うん、命かかってる釣りだぞって話なんだよ、それ。
すぐラインブレイクしちゃうんじゃないかって、そう感じちゃうよね、
そうそう
この。
その10ポンドで、その、命を支える食料を支えられるのかなっていうと、多分、無理っぽい雰囲気あるじゃん。
あるな。
まあ、一生アジ釣れるとかだったら全然いいんだけど、もしなんかブリかかってゲームオーバーですみたいな話になったら結構辛いじゃん。
そうだね。ちょっと細すぎるなっていうのはあるよね。まあでも携帯性の、ね、
そうそうそう。まだ釣りを楽しむって意味で、うん、無人島で釣りを楽しむって意味で、まあそのフィニッシュをしようという意図なんだろうね。
ガッチッとしたジギングロッドとか来ると思ってたから。
そうそうそう。
すごいなんか、あ、根っからのフィニッシュ好きだって思った。
そうそうそう。それが分かった質問でした。
はい。じゃあ次の質問いくか。
うん。
シマノとダイはどちらが好きですか？韓国ではどちらが人気ですか？理由も教えてください。
私はデザインを重視しており、実用性は二の次なのでダイは派です。しかし、韓国で長年釣りをしてきたベテランの多くは、スピニングはシマノ、ベイトはダイはとよく言います。それぞれのブランドに特性と方向性の違いがあるからだと思います。特に韓国で人気のバス釣りではダイワのベイトリールが、エギングではシマノのスピニングが人気です。アジングやメバリングのような繊細な釣りでも、やはりシマノが優勢です。私自身はダイワのデザインが好きですが、ベイトリールに限ってはクラシックな丸型の軽かったコンクエストが好きなので、シマノを選んでいます。ダイワの丸型ベイトリール、ミリオネアは BFS 対応の SLP ワークス限定モデルしかなく、リセール価格も非常に高いため、まさに夢のリールです。
韓国でスピニングはシマノ、ベイトはダイワって知ってた？
日本でもなんかそんな雰囲気ない。
まあでも俺もそう思ったんだけど、でも韓国ではって言ってるからさ、本当にそう偏ってるっていうか、なんか共通なんだなってちょっと思わないかな、そこ。
そうだね。
ね。
国の違いと、やはりそこは隣の国って感じだよね。
そうそうそう。あと、軽かったコンクエスト、見たけど、かっこよかったよね、シマノのやつで。
軽かったかっこいいね。
ねえ、すごいな、うん。あとなんだっけ、ミリオネアって言ってたよね。ミリオネアって、億万長者って意味だけど、本当に言葉の意味通り高いんだね。
そこはなんかちゃんとミリオネアしてるっていうか。
わかりやすいね。
うん。名前と実態が一致してるっていう面白い理由だ。
わかりやすい、マジで、うん。じゃあ次の質問。普段どのくらいの頻度で釣りに行きますか？
梅雨と冬を除けば、週に3から5回は釣りに行っています。ソガリが好きなので、川幅のある渓流でウェーディングするのが好きですが、ポイントまでの距離が遠いため頻繁には行けず、普段は近くの観光で楽しんでいます。
週3から5ってなると、ゆるさんって、社会人なんだけど、
うん、
相当家から近いところに川があるか、あるいは、もう根っからの釣り好きか。で、さっき聞いた通り、釣り始めたのが本当この1、2年の間、
うん、
30歳過ぎてからって言ってたから、溜まった溜まった釣りの欲が爆発して、週3から5、社会人でやるって。釣り場からちょっと離れてるところに住んでる、僕たちからしたら、羨ましい頻度なのか、体力的にすごいなって感心する頻度なのか、わからなくなってきたけど。
確かに。週3から5、行けてないっていうのあるからね、正直。
素直にすごいなと思いました。
そうね、すごいなと思いました。いや、でも、やっぱ日本に来てもさ、
うん、
こうやってなんか釣り、すごい、ずっとやってたわけじゃん。
そうだね。
そう。で、いっぱいいろんなとこ行くって、バス釣り行くとか、玉が行く、荒川行くってさ、
うん、
秋ガス行くってやってて、
うん、
やっぱ本当に釣りが大好きなんだろうね。すっごい伝わってきたね。この週3から5の頻度って、
ね。釣り好きが爆発してるよね。
そう。で、東京に来ても毎日やってたわけだし、韓国でもそんだけ行ってるってことは、やっぱ相当釣りが好きで。
だって、韓国もさ、あれでしょ、週休2日みたいなのがさ、一般化してるわけでしょ、きっと。
そうだよね。
って中で、 少なくとも1日は平日が入ってるじゃん。
仕事の後に行くってのは絶対あるです。
そうだよね。
うん。
いや、すごいな。羨ましいな。
夜行性の魚のソガリを狙ってる可能性があるね。
ソガリそんな家から近くで狙えるの？
狙えるのかな。まあ、
ただ多分これ、ソガリは、渓流って言ってたから。
ああ、ちょっと遠いのか。
そう、遠いのよ。で、これ遠征でちょっと楽しみたい魚で、で、スモール。スモールがいないんだっけ？
スモールいないって言ってたね。
でも、オークチェバスはいるよね。
いると思う。ラージとか。
その辺を、普段やってんのかな、
う
ん、
そうだと思う。ラージはなんか、あんまり好きじゃないと言ってたけど。
そう、多分散々やってるからなんだろうね。
そう。だからスモールを東京に来て釣りたいって言ってたんだろうね。はい。
相当釣り好きでした。
じゃあ次の質問。ソガリが一番釣れやすい時期はいつですか？
ソガリは4月中旬、6月初旬、そして暑い夏が終わる9月から10月にかけてよく釣れます。ソガリは習性上、寒い時期は孵化場で群れており、春になって気温が上がると流れのある、ヨール性に上がってきます。このことを、上りソガリ、現地語でオルムソガリと呼びます。夏は水温が上がりすぎないように、酸素が豊富な急流や岩の多い瀬、現地語で天洋流にとどまり、秋に入ると再び孵化場へ戻ります。これを、折りそがり、現地語で練りむそがりと言います。また、そがりには禁漁期間があります。地域により若干異なりますが、おおむね4月末6月初旬で、ちょうどよく釣れるシーズンと重なっています。ただし、捕獲は禁止されていますが、釣ってリリースすること自体は可能です。また、捕獲禁止サイズは18センチメートル未満です。ソガリは最大70センチメートルほどまで成長する魚で、現在までの最大記録はおよそ67センチメートルです。
イメージ的には、クロダイとかその辺のサイズ感をイメージすればいいのかな？
そうね、なんか俺も写真でしか見てなかったんだけど、うん、見た目がさ、すごいクエっぽかったじゃん。
うんうん、
だから、クエカみたいな感じでむちゃくちゃこうでっけえイメージがあったの。そう、それこそ80センチとか。まあでも渓流って、ベイトフィネスって言ってるから、まさかそんなサイズはないだろうなって思ったんだけど、
うんうん、
でもなんかサイズ感で言ったらほんとクロダイとか、
うんうん、
そんぐらいなのかなって感じだよね。
そうだね。
うん、
釣れる季節って、4月中旬から6月初旬、夏は避けて9月から10月って。
うんうん。
ヒラメっぽいっていうか。
確かに。なんか日本のさ、ハイシーズンと重なってる感じ。
基本的になんかどの魚もこんな感じだよねっていう時期。
そう。一番釣りがしやすい時期。春と秋。っていう感じ。だね。やっぱソガリもそこで、なんてか、上りソガリ、折りソガリって。
シーバスっぽい、これ。
そう。なんか多分産卵に行って、深張りで、なんか、また上がってきて、みたいな、なんか、鮭とかさ。鮭とか。
そうだよね。
うん。なんか、あるんだね、そういうの。
そう、ちゃんと名前がついてるんだよね。初ガツオとか戻りガツオとか。ね。
そう。
で、禁漁期間があるってことは、ってことは多分これ、漁師さんみたいのがいて、うん、資源保護だよね、意味的には。
あ、そうだと思う。
って意味で、普通に食べられてるってことだよね。
食用なんじゃないかな。なんか旗みたいな感じだし。
ね、旗みたいな見た目だから、うん、味もなんか美味しそうで、いいね。
うまそうだよね、ちょっとね。
グルメ的な目線でも結構気になってきた。
この禁漁期間じゃない時になんか釣りって食べてみたいね、ちょっと。
ね。なんか今、ソガリ料理って調べてみたんだけど、うん、普通に鍋で食べられてて。
あ、煮物とか鍋。
いや、鍋。
あ、普通に鍋。
そう。どんな鍋なんだろうね。
でもやっぱ、川の魚だからさ、うん、火は通すだよ、やっぱり。
それは、そうだね。
うん。やっぱこう刺身とかそういうのないんだね。うん、渓流って言ってるわけだから。やっぱ火は通すのかな。
あのね、出てきた写真。
何の？
メウンタンみたいな名前なんだけどね、これ。
うん。うん、
あの、真っ赤でした。
え？身が？
じゃあ、鍋が。
あー！辛いってこと？
そうそうそう。
なるほど。韓国っぽいわ、確かに。
そこは韓国って感じだよね。
あ、びっくりした。今出てきたっていうからさ、刺身の画像出てきたって言ったのか。
ソガリのスープ、メウンタンって言うんだって。これ、新大久保とかで食べれないかな？
なんかこの話さ、今いないから聞けないけどさ、
うん、
メウンタンってうまいのかちょっと気になるね。
ね、普通に魚そのものは、
そう。
美味しそうだよね、
うん。そうそうそう。でもなんかやっぱりこう、料理して、こう食べられるような魚なんだね。 まあ、魚釣りだからってのはあるけど。
ちょっと新大久保、ちょっといろいろ歩いてみよう。
そうだな。なんかあるかもしれないね。
日本にも韓国あるから。
日本にもあるから。
そう。
ちょっと気になる。ソガリ食えるところ探して、みたいな。
そう。若者が行きそうなお店じゃなくて、なんかオンマがやってるような食堂に顔出してきて、うん、メウンタン出してる店ないのみたいな。
なんか教えてくれそうな。
そうそうそう。
あるよとか言って。
あんたもだいぶ物好きね、みたいな感じで。
確かに確かに。
教えてくれそうだよね。
ちょっと気になってきたな。
ね。
探してみよう。今まで釣った魚の中で一番嬉しかった魚とその時の様子を教えてください。
今までで一番嬉しかったのは、去年の秋に4ゴルのテンヨールで釣り上げた37センチメートルのソガリです。夜中まで雨が降った後の朝、ウェーダーを履いて激しい流れの中で粘っていました。誰も釣れずに帰る中、私だけが一人残って粘り強く身のでトゥイッチしていたら、大きな当たりが来て、激流の中からネットに収めることができました。多くの人に驚かれ、忍耐で得た貴重な一匹でした。ヨンオルは韓国東部の山あいにある寒温度の地域で、ソガリが好む広い渓流が多く、私にとってもお気に入りのポイントが最も多い場所です。
これさっき言った、
うん、
たまに行く感じの渓流の、
ああ、そう、
ね。ソガリの場所が、これ4オールの場所、ことだよね。
そう。あんまり、週3から5では行けない場所だよね、きっとさっき言ってた。
どんな場所なのか、ちょっと気になって、4オールについて調べたんだけど、
うん。
あのね、画像検索すると、すんげえ景色綺麗。
マジで？
隣の国でも、ちゃんと、あ、違う国の自然だって感じがして。
なんかテレビとかで、結構自然のさ、
うん、
なんか取材とかしてるの結構見るけど、うん、なんかそういうイメージに近いのかな。結構広大な場所で、
一瞬チラッと見た画像だと、
うん、
なんか川が大きく蛇行してて、なんかそれで森があって、みたいな。日本にはあんまなくないそれって。
いや、すごいな。てか、そういうとこで釣り、てか、渓流のイメージがそもそもそんな川があるような渓流って知らないから。
そうだね。
そう、山奥の渓流とかも、すごいなんか狭くてちょろちょろした川があるみたいな。イワナとか、ね、ヤマメとか狙うみたいな、そういうイメージなんだけど。
だからそういう自然も見てみたいよな。
確かに。
ヨンオルってどんな場所なのか調べるとついでに、ちょっと気になる記事があって、
うん。
ヨンオルに行こうとした日本人旅行者がいて、で、ソウルから Google マップで道筋を調べると、出ないんだって。ありませんって出て。
なんでなんで？
なんか、Google マップ非対応なんだ、みたいな。
あ、そんなことあるんだ。
そう。
Google マップでも出てこないんだ。
そう。調べてないのか、と思いきや、実はなんか軍事上の理由があるらしくて、まあ、隣国との国防上の問題があるから、
うん、
その、ソウルからヨンオルまでの道筋は、あの、国産のサービスがあって、ネイバーって言うんだけど。
ネイバー？
そう、日本でも昔ネイバーまとめってあったよね。
あったかもしれない。
あれ、韓国系の会社なんだけど、
うん、
そう。ネイバーを使うと道順が出るんだって。
あ、じゃあ Google マップで出ないから、その辺はあれなんかな、ナビは。
そう、ネイバーを使う。
ネイバーを使って、まあ、道案内とかして行ったりしてんのかな。ゆるさんもネイバー使ってんのかね、じゃあ。
っていうことだと思う。
マジで。
なんかそういうところにもなんか、日本と違う事情みたいのがあって、
うんうん、
こう、もうあくまでも、旗から見たところであるけど、
うん、
面白いと思ったし、うん、こういう美しい自然の中でも釣りしたいなと思いました。
確かに。
ゆるさん、ガイドしてくださいね。
お願いしますね。いい人だったよね。なんか、まず思ったのは、
うん、
すごいなんか、穏やかだなっていう印象はあって、
うん、
でやっぱり、日本がすっごい好きっていうのが、もう伝わってたのね。だって、うん、X でさ、すごいなんか日本にやっていきますみたいな、うん、あったじゃん。これから旅立ちますみたいな。
すごい感動長文に載せてたよね。
そう、なんか、ぐっと心が引き込まれるから、
うんうん、
普通なんか俺長文とかあんま得意じゃないから、
うんうん、
読まないんだけど、うん、ゆるさんのこれに関しては、もう最初から最後までもう、1往復か2往復ぐらい見ちゃうみたいな。
言葉が全部ポジティブだから読んじゃうよね。
そう。なんか、ゆるさん、こっち今来てるけど、こんなワクワクして日本にね、
うん、
こう釣り楽しみに来てくれるみたいな、日本に来てくれるっていうところで、
うん、
まあそういうポストを見てさ、
うん、
すごい感情表現豊かだなって思ってたんだけど、うん、会ってみたら、本当にもう、なんていうのかな、ありがとうって欠かさず言うし、ちょっと、これ持ってきなよとか、これどうぞって言ったら、うんうん、いや、いいです、いいですって謙虚な感じ出したりとか、
うんうん、
すごいなんか、根が真面目で、 いい人だなーって、本当に会ってて話してて思った。
うん。感性みたいなものが、やっぱ隣の国だからか、日本と近いものがあるのかなって思いました。
うんうん、確かに感性は伝わったよね。
そう、伝わりやすいなっていうところで。
うん、
それと、会ってみると、ものすごい穏やかなんだけど、
うん、
穏やかでありながら感情表現が豊かだから、
うん、
なんかそういうところからも人の良さとかが伝わるなって思ってて。
いやもう、だってずっと満面の笑みだったじゃん。
そうね、まあ、そう。日本が好きでしょうがないから、日本でね、わざわざ大金払って日本で釣りして、まあ、それは楽しかろうってところだけど。
まあね、一週間ね、こう、宿沿って来てるわけだから。
なあ、マーティン。
どうした？
俺らそういう旅できてるか？
いや、できてねえよ。行きてえよ、韓国。なそがり。
こういう旅、したくないか？
いや、したいって、東京の釣りで満足できてないもん、正直。
ねえ。
そう、なんかシーバスとかクロダイとか、ね。身近に釣る魚はいるけど、うん、じゃあ食場として、じゃあ釣り行ってるかって言ったら、全然その、なんていうかな。ただいるから釣ってるだけであって、なんか、こんなこと言っちゃうんだけど、正直、シュワジギングとか、青物狙いたいなとか、イカ釣りて、タイラバしてとかさ、思うじゃん。
思う。
いけてないよな、全然。
いけてない。
そう。まあ、こう言って、なんか行動力とか、なんか、感じさせられたよね。その今回のゆるさん来たこと。
行動力。俺らには、ゆるさんほどの行動力はあるのかと問いたい。
ないな、今のところ。ないっていうか、できてない。
そこは素直に見習わなきゃいけないよね。
見習わなきゃいけない。だ
って俺たちには釣りたい魚は明確にあって、
うん、
バラクーダ釣ってみたいし、
うん、
ね、キングサーモンだって釣ってみたいじゃん。
やりたいね。日本だったらサクラマスとかね。
マーリンだってやってみたいじゃん。
そうだね。
そこは見習って食べに行こう。
確かになんかパイクフィッシングとかやってみたいよね。
パイクやってみて。
めちゃくちゃ重たいらしいで、あれ。
ね、あのタイのやつとかね。
そう。
バラマンディ。
そう、バラマンディやばいね。
ね。
調べちゃったもんね、バラマンディ。
ね。
あれ、でけんだよ。
もうイメージ赤目だからね。
そう、イメージ赤目。濃いと赤目のなんかハーフみたいな。ね。イメージはね。
行くまでに、バラマンディ釣ったことある人とか、バラマンディ釣りによく出かけるよっていう人と、これお話聞けたらいいよね。
確かに。今後ちょっとバラマンディやってる人と撮りたいね、また。
ね、いろんな人の話聞きたい。
そう、なんか、いろんな魚のいろんな釣り事情をどんどん聞いていきたい。
ね。で、それだけで終わらすんじゃなくて、自分たちでも、その話が本当か確かめに行こうよ。
そうだね。なんか、ギャップがないかはチェックしに行きたいね。
ギャップがあっても面白いし、なくても面白いよ。うん、
確かに確かに。ね。いろんなことを知りたい。
ところでさ、
うん。
ゆうさんと話してて、
うん、
なんかちょっと面白かったこと一個あったんだけど、
うんうん、なんだっけ。
ゆうさんね、めちゃめちゃ日本の野球好きなの。
出た。そう、なんか、明け合戦向かってる時さ、
うん、
韓国でなんかやってるスポーツとか感じの話、
うんうん、
しようかなって思ったところで、ちょうど野球中継があったじゃん。
うん、
あの時にさ、なんだっけ。
どことどこ戦ってるんだって
言
って
て。そうそうそうそう。そう。そう言ってきてさ、阪神と巨人だよみたいな話したら、阪神好きみたいな感じでなんか言ってたよね。
そう。何が起きてるんだと思って、とりあえず話聞いてみたら、彼、学生時代ピッチャーやってたらしくて、
うん。
で、かつ、日本野球が好きだから、山本、ダルビッシュ、千賀、あと誰だ？
佐々木って言ってた。
あ、佐々木って言ってて。
うん、大谷って。
大谷って言ってて、うん。かなり詳しい。侍ジャパンのメンバーすごい今読み上げてると思って。
そうだ、
ね、空で言えてると思って。あれびっくりしたよね。
いやー、そんなに好きなんだなって。てか、ピッチャーやってたことも驚きだよね。
そうだね。
それで、ピッチャー専門だから、うん、ピッチャーしか知らないみたいなこと言ってたよね。で
もそう、野手には興味がないって言ってた。
そうそう
なんか、でもさ、なんかそれって元野球部っぽくない？
野球部っぽい。俺はピッチャーだから投げる
ね。そうそう。なんか、野球部やってた友達と、試合行くと、
うん、
ずっとなんか、もうどのコースで投げてるかとか、配球見てんだよね。
あー、なるほどね。
静かに見てんの、ずっと。
あ、じゃあもう解説者になってるわけだ。
いや、頼まなきゃ解説してくんないよ。ずっと静かに
見てる。あ、そういうこと？
そうそう。スコアラーみたいになって
んの。なるほどね。
そうそうそう。
分析してんのかな？
そうそうそう。
あ、なんでこっち投げたんだろう、ね。
今、2-2 で、で、本人の持ち球、これが強いから、これ行くんじゃないかみたいな目線で多分見てんだ
ね。なるほどね。
話はそれたけど、
うん、
ゆるさんもそんな雰囲気をめちゃめちゃ感じました。
確かに。
そうそうそう、思い出した。最後に、うん、それで、カーステレオから流れるテレビの音で、今ホームラン打ちました。佐藤輝明ホームランです。みたいな。やってて。
あったあった。この前ね。
ゆうさんホームラン打ったよって言ったら、あ、知ってますって言って、うん、スポナビ出してきた。
スポナビでもう見てて、阪神勝ってるって。
スポナビ出して、めっちゃ好きなんだと思って。
俺ら韓国の野球のその見てないじゃん、スコアなんて。
そうね。
相当好きだと思うよ、マジで。
ね、うん。ちょっと面白かった。
でもめちゃくちゃ面白かったね。なんか、渋滞ハマってたけど、もうなんかそういう話ばっかしたらすぐついちゃってるなっていう間に
ね。
うん。すごい短いなって思った。
楽しいドライブでした。
そう。めちゃくちゃいいドライブでした。
ってところも見て、釣り以外もかなり日本好きなとこが見えましたね。
そうだね。
こんなにいろんなところで日本を好いてくれるってところは、なんかすごく嬉しいし、うん、誇りに思うよね。それは、俺らが作ってきた日本ではないんだけど、うん、なんかこういう日本、であり続けることに協力したいなって思ったな。
そうだね。なんかそのネットとかでは、うん、なんか日本好きな人とか日本大好きとかって結構言ってるしさ、
うん、
なんか日本の動画とかのコメントに対しても外国人が結構コメントしてね、うん、ジャパニーズ大丈夫かとか大好きとかっていうのは聞いてたから、うんうん、なんとなくそういうのあんのかなって思ったんだけど、実際に本当にこう韓国から日本に来て、その日本の良さとか、どういうとこがいいかとかいろんなインタビューしていく中で、
うん、
すっごいなんか日本を褒めたりしてくれたじゃん。だからなんか、そういう意味でやっぱ日本はね、こうなんか誇りに感じるなって思ったね、俺も。ところでさ、なんか今、ゆるさんとかこうやってゲストを呼んでさ、トークして、ポッドキャスト撮ってたけど、今後はどういう形で撮っていこうかな、みたいな、なんか考えてあんだっけ？
基本コンセプトは、さっき話したんだけど、移動中、釣り中、家で釣り具のメンテナンスの時に、聞くのにちょうどいい、ゆるいポッドキャストやろうと思ってて。
あー。なるほど。
もっと深掘りしていくと、釣りに関係したあらゆるジャンルがあって、例えばそれはプロ釣り師さんもそうだし、ルアー作る人もそうだし、例えば釣り具をメンテする人もそうだし、まあもっと突っ込んだ話すると糸を作る人だって、まあ、いろんな人いるわけじゃん、釣り釣り業界って、
ね、いろんな道具使うしね。
そう、うん、ってなったら俺興味ある人めちゃめちゃいっぱいいるのよ。
確かに聞いてみたい人いる
かも。どういう工夫してんのかとか、
こだわりとか絶対あるしね。
そう、
この商品はここをこだわってるとか。
そう、
発信したいけど届かない人とかもこういう風にインタビューで深掘りで聞けるっていうのがあるね。確かに。
そう、うん、画面を見ないで手を動かしてさらっと聞けるから、普段考えもしなかったアイディアとかもこうやって共有できるんじゃないかなと思って。
確かに、なんか共有していこうっていうのは結構コンセプト的にも合ってるしね、俺たち今やってること
って。そう、うん、俺が特に聞きたいのは、その人は何を一生懸命やってるかってところで、
うん、
一生懸命なことって喋れるのよ。
確かに、それだけこだわりもあるし、その作ったもの明確に決まってるから、
そう、
多分すごい熱く語れるっていう、なんかありそうだよね、そこは。
そう、うん、このポッドキャストについて熱く語ってくれって言われたら、うん、正直時間足りないぐらいいっぱい喋れる。
いやいや、俺も最初やりたいっていう話聞いてたから、
うん、
こうやって、まあ、やるようにしてるんだけ
ど。構想話しても4ヶ月ぐらい経ったからね。
いや、もう結構前から考えてたからね。
うん。どんどんどんどん、うん、聞いてくれる人が増えると、あ、そんなになんかこう、盛り上がってるんだったら、ちょっと僕も一肌脱いでみようかな、みたいな感じで、今は想像していない、もうジャンルの人も、もしかしたらいるわけだから、
うん、
こう、インタビューして、まずそこに出会いがあるわけじゃん。
うん、
で、そっからもまた出会いがあったらいいなって思うな。
確かに。そうだね。出会って、出会って、みたいな。
そう、
うん。
そんなサイクルの中で、ポッドキャストのチャンネルっていうのかな。その聞いてくれる人が、増えていけば増えていくほど、なんか出たいっていう人も出てきて、
それ思ったんだよね。今回、ゆるさんこう来てくれて会って撮ってみたけど、
うん、
こっち側からこの人と話したいなって人はまだ何人かいるじゃん、正直。
いる。
だけど、その中で知らない情報でこういう人がいるんだとか、こういう話があってって、この人がこうでって言って、で、うん、入ってきてくれたらその人とも話すことできるっていうことで、多分今広がってくっていうのはそういう意図かなって思ったんだけど。
そうだね。
そういうことだよね。
うん、
確かに確かに、こっち側が知らなくてアプローチしてもらって話聞くみたいなパターンは、すごいいいなって思った。
うん、うん、うん。
私なんか知りたいこと以上に知れるなって。
うんうん、
そう、こっち側が知りたいこと以上に、なんかいろんな情報がこう来たりとか、うん、なんか、すごい人がいるみたいな話も聞けたり、
うんうん、
そういう意味で広がっていくなって感じました。
ので、この人いいなという人がいたら、どんどん声かけていきたいと思ってます。
かけていきましょう。
また、僕も出たいという方、ぜひ、マールスコープに DM ください。じゃあ、今日はここまでにしようかな。
ではまた次回。
ミックでした。
マーティンでした。